おはようございます。よくいらっしゃいました。台風一過とはまだいかないですかね。まあ、ちょっと雲が出ておりますけれども、台風がなんかじわじわじわじわ広島の方にまっすぐ、ね、途中まで向かってましたからね。今日は礼拝休みにした方がいいんじゃないかなとか思ってましたけれども、こういうのをなんていうんですか、杞憂っていうんでしょうかね。なんか心配するだけ損したなという感じですが、こうして皆さんと共に今日も礼拝捧げられることができて本当に感謝です。今日は完全な絆というテーマでお話をしたいと思いますが、コロサイの信徒への手紙の3章の12節から14節、今年はコロサイの信徒への手紙をずっと読んでいるわけですけれども、まあ、今日お読みするこの最後の14節ですね。おそらくここがこのコロサイの手紙の一番のハイライトというか、まあどこがピークということでもないんですけれども、まあ、一番重要な、まあ、ピークっていうか、まあ、頂点のところかなというふうに、まあ、全体を読んで感じるところでありますけれども、12節13節は先月あるいは先週お読みした箇所ではありますが、まあ、関連しておりますので、この12から14節をお読みしたいと思います。あなた方は神に選ばれ聖なるものとされ愛されているのですから、憐れみの心、慈愛、謙遜、柔和、寛容を身につけなさい。互いに忍び合い、責めるべきことがあっても許し合いなさい。主があなた方を許してくださったように、あなた方も同じようにしなさい。これらすべてに加えて愛を身につけなさい。愛はすべてを完成させる絆です。こんな綺麗な話を文章を読むのは、まあ、教会ぐらいでしょうね。ちょっとあまりにも綺麗すぎてね、本当正直言うと説教しづらいです。もうあまりにもなんかね、美しいというかね、こう自分自身と比べるとこう乖離が激しいので、でもやっぱりこういうこの、まあ、芸術でもね、本当にこの最高の芸術を見てないと、美しいものを見ていないと、なかなか上達しないというか、わずかにうまいものを見ているよりもやっぱはるかに、素晴らしいものを見ることが重要だというような、なんかそんな感じもしますね。であなたが、もう一度読みますが、あなた方は神に選ばれ聖なるものとされ愛されているのですから、憐れみの心、慈愛、謙遜、柔和、寛容を身につけなさい。互いに忍び合い、責めるべきことがあっても許し合いなさい。主があなた方を許してくださったように、あなた方も同じようにしなさい。これらすべてに加えて愛を身につけなさい。愛はすべてを完成させる絆です。まあ、ここにはこの神様が私たちに願ってらっしゃることが書いてあるわけですね。神様はこの人間をお作りになって、その人間がどうなってほしいか、神の願いがここに凝縮されているように思います。あなた方は神に選ばれ聖なるものとされ愛されているのですからとパウロは言っておりますが、これは決して私たちがエコひいきされている、特別扱いされているという意味ではありません。神様はすべての人々が救われて真理を知るように願っておられると御言葉にありますけれども、すべての人を等しく選び、等しく聖なるものとし愛しておられるわけですけれども、それに気づいたわけですね。私たちはそれに気づいたものである、あるいはそれを受け入れたということでしょうか。その神の愛や選びや、また神が御子をもって私たちを清めてくださったという、この大きな神様の恵みに気づいたならば、 あなた方は、この世で成功しなさいとは書いてないんですね。あなた方は立派な業績を残しなさいとは書いてありません。あなた方は少しは人に認められる人になりなさいとも書いてありません。少しは学校でいい成績を取りなさいとも書いてありません。神は何を願っておられるかというと、憐れみの心、慈愛、謙遜、柔和、寛容を身につけなさい。これが神の願いだっていうんですね。神は私たちをお作りになって、そして今生かしておられるわけです、この世界に。神様は私たち一人一人を格別な許しと恩寵を持って生かしておられるわけです。私たちが自力で生きているわけではありません。神様が何らかの意図を持って生かしておられるわけですね。でその意図とは何かというと、このようにここに挙げられているような、まあ私はこれ心の力とくくりましたが、まあ力でなくて美しさでもいいし、人格でもいいし、まあどういう言い方でもいいんですけれども、いずれにしてもこれは内面ですよね。私たちの内面が磨かれていくっていうことが神の願いです。どこで何をしていてもそんなことはどうでもいいんですね。第一線で働いていようが、病院で入院していようが、どっかで走っていようが、海を眺めていようが、そんなことはどうでもいいんですね。神様が私たちに願っておられることは、私たちの内面が磨かれていくことだと。今こういう社会に生きてると、なんか他のことが私たちの人生の目的であるかのように間違えて捉えやすいわけですね。それゆえに何か落胆したり、自己卑下に陥ったりするわけです。私はこの社会で何の役にも立ってないとか、私は他の人より劣っているとかですね。神様はそんなこと全然見てないわけですから。神様が見ておられるのは私たちの内面だっていうことが、この聖書の言葉にはっきり描かれているんですね。そのために私たちは選ばれたわけです。この社会をリードするために選ばれたわけじゃないんです。やりたい人にやらしとけばいいんです。そんなことはね。何の価値もないことですから。神様の目から見れば。頑張れば頑張ったでいいかもしれませんけれども、でもそれはまあ二の次三の次です。なぜ私たちが選ばれ聖なるものとされ愛されているのか、それは憐れみの心、慈愛、謙遜、柔和、寛容を身につけるためだ。そのために生きてるんです。そのために三食食べ、時におやつも食べ、夜はぐっすり寝るか寝れない時もあるかもしれませんが、まあ、生きてるんですよ。そのために生きてるんですね。で、心が美しいからクリスチャンになってるわけじゃありません。それはまあ皆さんはよくお分かりだと思いますけれども、ただ誤解されてます結構ね。クリスチャンだというとさぞかし立派な人だろうなんて思われて、あれえらい困るんですよね。そうじゃないので、そうじゃないことを証明するのが簡単なことなんですけど、逆にがっかりされてして、それでもクリスチャンですかってですね、だからクリスチャンなんですと。神様は私たちの心が少しでもまあマシになるというか、少しでも美しくなるように選んでくださったわけですね。決して美しいからクリスチャンになってるわけじゃない。むしろその反対で、全然ダメなので私たちは神様に選ばれた、そしてそれを受け入れたわけであります。でもここでこの身につけなさいと言われていることですね、憐れみの心、慈愛、謙遜、柔和、寛容っていうのはですね、これは皆自分のためにはないんですね。これ人のためにある心構えなんですよ。憐れみの心、これも前にも話しましたが、もともとのこの言葉の意味は内臓を表す言葉でね、この親が我が子を思って振る、こう心震えるというか、心 心を揺さぶられるというか、内臓が揺さぶられるというそんなような強い意味を持っている、我が子のためならどんなことでもしたいというようなね、そういう思い、また慈愛というのは、まあ、深い同情心ですね。イエス様が示されたような、この目の前に重い病気の人がいたらもうそれを抱きしめてあげたくなるような、そういうこの、共感というか同情心。謙遜というのはこれは使える思いですね。決して自分はダメですからとか、そういう自己卑下ではありません。前にも言いましたけれども、謙遜というのはイエス様が示されたように神の位を捨て人となって十字架にかかって私のために死んでくださった、そこに謙遜が現れている。つまり謙遜というのはどんな人に対しても自分が喜んで仕えていくということが謙遜だということですね。そして柔和、優しい穏やかな心、寛容、心を広く受け入れる、これ全て周りの人たちに対する私たちの心の在り方ですよね。もちろんそのことによって私たち自身が磨かれ美しくなっていくんですけれども、でもそれは自分のためじゃないということなんですよ。誰かのためなんですね。私たちと共に生きる人たちのために私たちの心は磨かれていくという、これがやっぱり聖書の真理の深いところですね。なんか自分が一生懸命修行してね、この崇められ立て祀られるような人になりなさいなんて言ってないんです。あなたがいることで周りの人が幸せになれるように、憐れみの心、慈愛、謙遜、柔和、寛容を身につけなさいと、これが神様が願ってらっしゃることだって言ってるわけですね。でもちろんそういうものは自分一人で身につくものではなくて、人との関係の中で鍛えられていく。そのために神様は神の形に私たちを創造したんだと。今年結構この話よくしてますけども、神の形に男と女に創造したんだと。神は私たちが関わって生きていくように創造されたんだ。人と人の関わり、人が人を思い、また人が人を育てていく、人間は人間が育てなければ人間にならないんだと、そういう関わりの中で人間の心が鍛えられていくように計画されているわけですね。他の生き物にはそんなことは計画されてないんですから、人間はやはり特別なんですね。そしてその家族の大きな、まあ、一つの形が教会ですね。教会は人と人が関わっていく、そのためのまさに神の家族です。さっきも歌いましたけれども、家族であるということはそれはうまくいかないということなんです。家族はうまくいかないものでしょ。うまくいってます？うちの家族はね、もう完璧ですよと、何の問題もありません。そうじゃないんですね。家族じゃなきゃいいのにっていうことがね、まあしょっちゅうあるわけですよ。でも家族だから、夫婦だから、親子だから、兄弟だから立ちがたいわけじゃないですか、関係をね。だから謙遜も柔和も慈愛も、この後出てくる許しも愛も学ぶわけですよ。これがまさに神の摂理なんですね。家族ってのはそういうものです。うまくいかないものなんです。だから教会もうまくいかないものなんです。なんかうまくいきそうなのはね、ダメです。だからうまくいってそうなふりをしてるだけですから。人間なんてそんな立派なもんじゃないんですから、罪人なんですから。罪人というのは自分のことしか考えんということですからね。自己中心だということだから、絶対誰かとうまくやれないんですよ。だけれども、もし家族じゃなきゃどうかっていうと、まあ、うまくいかなかったら離れりゃいいんですから。そしたら絶対鍛えられないんですよね。立ちがたく関わらせられているから心が鍛えられていくんですね。これは家族ですよ。教会ってのはそういうものです。この社会はどうですか？全く逆言ってるじゃないですか、ね、 できるだけ人と関わらないように、浅く浅く薄く浅くバーチャルにみたいなんですね、メールは一生懸命やるし LINE は一生懸命やるけどね、直はダメ、できるだけこう関わらないように、それはまさに神の意図に逆行しているわけです。でこの社会は、この社会として実は逆の意味で神の存在を証明してるんですよ。神は私たちが互いに深く関わって心が磨かれていくようにと思ってこの社会をお作りになったのに、人間はそうじゃない方、そうじゃない方行く。人間が罪深くて、そしてこの世の霊、サタンの力によって支配されていることの証明、逆証明しているわけですね。関わることを避けていては心は鍛えられないから、私たちは立ちがたくこの教会という関係の中で死ぬまでもがいていくわけです、なんかものすごい絶望的なこと言ってる。その上で互いに忍び合い、責めるべきことがあっても許し合いなさいというですね、まあ、決定的な一打がここでまた加えられるわけですね。主があなた方を許してくださったようにあなた方も同じようにしなさい、許しなさいというですね、まあ、これは先週の平和記念礼拝でお読みした御言葉なんですけれども、まあ、人間にとって一番難しいことですよね、許すというのは。許すのもですね、遠い人は許しやすいんです、近い人は許しにくいんです、近ければ近いほど許しにくい、そんなもんですね、地球の裏側の人は平気で許せますよ、隣にいる人は許せないですよね。互いに忍び合いと書いてあるんです。互いに忍び合い、忍んでるのはあなただけじゃないんだよっていうことです。相手も忍んでるんだと、責めるべきことがあっても責めるべきことがあるんです。確かにね、あるんですよ、やっぱ人間だから。でもそれはお互い様なんです。お互いに責めるべきところはあり、お互いに忍び合ってるんだと。だけども許し合いなさい、許しということについてはね、もう聖書は無条件ですよね。許し合いなさい、主があなた方を許してくださったようにという、もうこれはもう水戸黄門の印籠みたいなんですね。主が許してくださって、あなたも許されてるんだから、あなたも十字架の使用によって許されているんだから、あなたが他の人を許さんでどうするんかと、はぁーって感じですね。もう反論のしようがない、もう十字架見せられてるわけですから、主はご自分の独り子に私たちに向かうべき怒りを全て向けられてね、そして私たちを許された。ならば私たちが許せないはずはない。私たちはどれだけ多くの負債を許されたかって、あのタラントの例えも話しましたけれども、私たちが許されていることに比べれば、私たちが許すべきことは本当に些細なことなんですね。だけれどもそれが難しい、許しという英語でフォーギブですけれどもね、これは最高のギブですね、与える、私たちの教会の標語ですから、一日一ギブですからね、受けるより与える方が幸いである。許しというのはまさに与える、最高のプレゼントですね。プレゼントとして許すんですよ、プレゼントとして許すんです。そしてこの最後の言葉が出てくるんです。これらすべてに加えて愛を身につけなさい。これらすべてっていうのがさっきから読んでいる慈愛、寛容、謙遜、ね、そして許しで、これらに加えて愛をって出てくるんですね。だからまあ今日は12節から読んでるわけですけれども、もちろんそれら一つ一つも大切なんですね。憐れみの心、慈愛、謙遜、柔和、寛容、寛容も大切なことだけれども、そして許すことも大切だけれども、最後にやはり一番大切なものは愛だと。愛を身につけなさい、愛は全てを完成させる絆ですと、まあ、こういうふうに読んでいくと、この一つ一つのことを完成させるのが愛だっていうふうにも取れますね。 新改訳聖書にはこれは愛は結びの帯として完全なものですと訳されておりまして、私はこの訳の言葉は好きでしたね。結びの帯として完全なものですというこの訳の言葉は好きです。新共同訳の訳が嫌いというわけじゃないですけれども、愛は身につけるべき最高の心の力であると。また愛は全てを完成させる絆って言ってるんですね。全てを完成させる絆っていうのは、完全な結びつきを実現させるっていう、つまり人と人との結びつきを完成させる。もちろんそれを憐れみも慈愛も謙遜も柔和も寛容も許しも人と人とを結びつけるものだけれども、愛こそがそれを完成させるものだと、そういうふうな意味に取れますね。またどんな困難な関係でも愛によってそれは結びつくものなんだと、結びつくもの、結びつける力として完全なものなんだというふうにも取れます。どちらにも、いろんな英語の訳なんかを見ても、そのどちらかにこうポイントを置いて訳しているようです。正確なところは分かりませんけれども、いずれにしても人と人を結びつけるということにおいて愛こそが最高のものです。それはもうある意味では私たちが自然に分かっていることでもあるんですけれども、聖書が教える愛について、これは何度も繰り返してお話ししていることですが、簡単に復習をしておけばですね、聖書の教える愛はそれは行動であって思いではありません。思っているだけじゃ愛じゃないんですね。実際に行動に表さなければ愛じゃない。また意思ではあって感情ではない。感情はその逆かもしれない。大嫌いということだってあるわけですね。もう憎くてしょうがないと、だけれども愛することはできるんですね。感情だったら嫌いだったら愛せないわけですから、そうじゃない、嫌いでも嫌でも愛の行動は取れるわけですよね。要求されてちゃダメですね。自発的なものです。良いサマリア人の例えのように、イエス様は隣人になりなさいと言われたんですね。隣人を愛するという旧約の律法、どうやったら守れますか、隣人とは誰ですかって聞いたら、イエス様は、いや隣人は誰じゃなくて隣人になるんだと。つまり要求されてやるのは愛じゃない。頼まれたら何でもやりますっていうのはダメなんですね。頼まれたことは喜んでやりますって、頼まれなかったら絶対やらないっていうことですから、愛というのは頼まれなくてもやるのが愛ですからね。おせっかいなんです。頼まれなくてもやる、自発的に。そして無条件、いや悪条件ですね。愛はローマの5章の8節、私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対する愛を示されました。私たちがまだ罪人であった時、愛する価値がないものであった時、私たちは、キリストは私たちのために死んでくださった、こいつにはこいつのために死んでやったらきっといいことあるかなとか、なんとか、こいつも少しはまともになるんじゃないかとか、見込みがあって死んだとは書いてないんですね。罪人であった、いやもう罪人であり続けるかもしれない、それでもキリストは私たちのために死んでくださった、それによって神は私たちに対する愛を示されたということですね。愛はもちろん犠牲です。払った犠牲の大きさこそが愛の大きさである。最後にちょっと面白い話をしたいと思うんですが、たまたまこれ最近私が仕入れた話なんですけれども、脳内にですね、脳内ホルモンというものがあるということが最近話題になってますね。ドーパミンとかセロトニンとか、このなんか不思議な物質が脳の中にいろんな時に出てくるんですね。それが出てないとやる気が出ないとか、なんかこのいろんなことが支配されているみたいですけども、そのうちの一つにオキシトシンというホルモンがあるそうです。脳下垂体というところから出てくるそうですが、これちょっと前にも実は話題になってまして、愛情ホルモンと言われてましてね。でこのオキシトシンがこの人との良好な関係にあると時に分泌されるそうです。 あるいはこのオキシトシンが分泌されると人とこの関わる思いが強くなったりする。で、実はこのオキシトシンというのはストレスがかかった時に分泌されるっていうんですよ。これどういうことかというと、なんかすごい大変なことが ある時にですね、人間の脳はオキシトシンを分泌するっていうんですね。で、オキシトシンが分泌されると人は人と関わりたくなるんです。つまり人間の脳は何か辛いことがあったり困難なことがあったり大変なことがあった時に人と関われって言ってるんですね。一人で悩むな、誰かに相談しろ、隣の人と手つなげってこう命令してるっていうんですね。不思議ですね。もちろんこれは神様のまさに創造の不思議ですよ。最近それ人間が分かったんだけど、神様作った時からそうしてるわけですよね。そしてまた面白いのは、このオキシトシンには心臓を守る働きがあるっていうんです。心臓の血管を和らげたり、炎症を治したりする。また心臓にはオキシトシンの受容体というものがあってですね、私も見たことないんですよ。で、そのオキシトシンを心臓の細胞が受け止めると心臓が元気になるんです。細胞がね、修復されるそうです。不思議ですね。つまり人と関わることによって心臓が健康になるということです。すごく大変なことがあったら人間の心臓は大変なことになるわけじゃないですかね。心肌梗塞になったりもするわけですけれども、でもその時に人と関わることによって人間は自分で自分の心臓を守るんですね。面白い実験があってですね、アメリカで行われた調査らしいですけれども、34歳から93歳までのアメリカ人の調査ですけれども、過去1年間にどんなストレスを経験しましたかっていう質問をしました。もう大変なストレス、肉親を亡くしましたとか仕事を失いましたとか、そういう人もいれば、まあまあ大変だったという人もいれば、いやあんまりなかったっていう、まあそのいろいろあるわけですけれども、でもう一つは、過去1年間友人や隣人を助けるためにどれぐらいの時間を費やしましたかっていう質問をしたそうです。面白い実験ですね。そして5年後にこの1000人のうち誰が死んだかということを調べたそうです。あれ面白いですね。5年後に何人死んだかと、まあ年取ってる人の方が多分死んだ人は多いと思いますが、でそれを調べたところですね、この過去1年間に、まあ、この最初に調査を始めた時ですね、その過去1年間にすごく重大なストレスを経験した、さっきも言ったその肉親を失うとか大きな経済的な危機を味わうとか、いうような、あるいはいろんな複雑なストレスを味わった人は、そうでない人よりも死亡リスクが 30% 高くなったっていうんですね。そうでない人よりも 30% 多く死んだということです。死にやすくなったということです。やっぱそれだけこう重いストレスっていうのは人間の寿命を縮めるということですね。ところがです、その過去1年間に他人の面倒をよく見た人は、同じように重大なストレスを味わうような経験をしていても死亡リスクは上がらなかったというんです。死ななかったというんですね。同じように重いストレスを味わっても一生懸命人のお世話をする人は死なないというんです。死なないというのは変ですけども、で死亡リスクが上がらなかったっていうんですね。不思議ですね。これ何かっていうとね、愛は命を良好に保つということじゃないかと思うんですよ。聖書が教えている人と関わって人の世話をして人を愛する、そういうことに一生懸命な人はいろんな重大な危機があったとしても、それこそ聖書的な言い方をすれば試練があったとしてもね、 でも試練に会えば会うほど人と関わって人とつながっていくっていうことを通して私たちの命は守られていくっていうことを、これは別にその教会がやった調査じゃないですからね、普通の一般の心理学のなんかの調査ですけれども、そういうことが証明しているということです。神様はそういうふうに私たちを作られているんですね。だからこれらすべてに加えて愛を身につけなさい。愛はすべてを完成させる絆です。そういうふうなことを考えていくと、すべてを完成させる絆っていうのは、これは私たちと誰かを結びつけていると同時に、私たち自身をも完成させるっていうような、何かそういうふうにも取れますね。マタイの24章には、その時多くの人がつまずき、互いに裏切り、憎み合うようになる。偽預言者も大勢現れ、多くの人を惑わす。不法がはびこるので、多くの人の愛が冷える。これ終末の予言ですね。終末には多くの人の愛が冷えていくと、人を愛するということが起こらなくなっていく、愛が薄くなっていく、弱くなっていく、冷めていくっていうんですね。まさにこれは今の時代を象徴しているようです。不法がはびこるのでと書いてあるんですけれども、おそらく人と関わることによっていろいろ裏切られたり、なんか詐欺にあったり、嫌な思いをすることが増えるので、人と関わることがどんどん嫌になっていく、そういうことを意味しているのかなと今になって思いますけれども、まあ、いずれにしても今そのこの社会は、この世は愛からどんどん離れています。実際に人を愛するということから離れよう、離れよう、逃げよう、避けようとしている。だからこそこの御言葉は光を放っているんだと思うんです。だからこそ私たちはもう一度、これら全てに加えて愛を身につけなさい、愛は全てを完成させる絆ですという御言葉を自分にしっかりと言い聞かせてですね、もう一度この愛を身につけていく、愛を行っていくということの大切さを確認していきたいと思うんですね。お祈りいたしましょう。天のお父様、御手皆を賛美いたします。共に聖書の御言葉を読むことができました。あなたから教えられたことを感謝をいたします。この世では決して教えてくれない、決して耳にすることのない教えであります。この世はどうすれば儲かるのか、どうすればうまくいくのか、どうすれば成功するのか、そんなことばかりを願わせている。しかしその結果として、人と人が争い、また憎しみ、つまずき合っている。愛が弱っていく時代です。私たちはあなたの真理をこうして聞くことができていることを感謝いたします。どうぞ私たちの心があなたの思いにかなって鍛えられ美しくなっていくように、人を許し、そして人を愛する者として、またそのことこそがあなたが願っておられることなので、それを求めて生きていくことができますように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。